日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、今週はね、開業したばかりのスカイツリーの話題から、気になる文具の新商品、そして最新のアメリカのペットビジネスなどを取り上げます。どうぞお楽しみに。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディ。最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、スキャンノート。
手書きのノートとスマートフォンのようなデジタル機器との連携が進んでいます。はい、これまでにもショットノートですとかキャミアップみたいなものをご紹介しましたよね。はい、でここにですね、キングジムがスキャンノートという新商品を投入したそうです。
はい、このスキャンノートの最大の特徴というのは、書いた後にまとめてスキャンしやすいということなんですね。はい、一見ただのノートなんですけれども、それぞれのページにミシン目が入っていて、まあ、裁断機を使わなくても簡単にページを切り離すことができるんですね。
はい、それは便利。
うん、はい、さらにね、表紙とは別にスキャンしやすい扉の紙というのがついているので、はい、一緒にスキャンしておけばパソコンのサムネイル表示で目印になってね、後から探しやすくなるという工夫もあるんですね。
なるほど。
実際に使ってみると、ノートは軽い力で複数のページをまとめて切り離すことができました。はい、そしてそのスキャンスナップのようにね、ドキュメントスキャナーを使えばトレイにノートをセットするだけで読み取りができるんでね、とても楽でしたよ。
あのスキャンスナップはエバーノートとの連携機能があって、はい、クラウド上に保存したノートをパソコンですとかスマートフォンといったいろんな端末から閲覧できるのがありがたいですよね。
うん、そうですね。でそれからそのノートの、ね、内側の部分にグレーの帯が入っているんですよ。はい、なのでスマートフォンのスキャンアプリで読み込むときにページのその境目がね、検出されやすくて取り込みも簡単でした。この方法はね、ノートを切り離さずにデジタル化したい場合に役立ちそうです。スキャンノートの登場でね、情報のね、クラウドへの集約というのが一層進みそうです。その2、メモプリ。
スマートフォンで作ったメモをワイヤレスでシールにプリントできるというですね、メモプリ MEP-B10 という商品がカシオ計算機から発売されました。これまでシールに印刷するラベルライターといえば、まあ、キングジムのテプラなんかが定番でしたよね。
うん、そうでしたね。でこれまでのラベルライターというのは樹脂製の丈夫なシールに文字をプリントするんですね。はい、なのでファイルや文房具に貼って長く使うということが多いですよね。
そうですね。
これに対してメモプリというのは、シールは乾熱紙でプリントは熱転写なんですね。うん、なので長い時間貼っているとシールが変色したり文字が薄くなる可能性があって、あくまでも一時的なシールと言えるんですね。
そうなると、うん、どういった使い方が考えられるんですかね。
は
い、
このメモプリが活躍しそうなのは、ノートや手帳にね、付箋のような感覚で貼り付けるという使い方ですよね。
あ、なるほど。
うん、シールは剥がしやすいので、例えばその手帳にね、スケジュールを書き込むんではなくって、メモプリを使えば日程が変更になっても貼り替えるだけで済みますよね。
なるほど。うん、はい、
あと同じ内容を何度もプリントすることができるから、その会議で配る資料に補足説明の付箋として貼るといった使い方もできそうです。
それは便利そうですね。うん、うん、でちなみに手書きの文字をプリントするという機能もあるんですけれども、はい、こちらはスマホ用のタッチペンがないとちょっとうまく書けないみたいですね。う
ん、でスマートフォンとメモプリ本体の連携は Bluetooth で行うんですね。設定は簡単で印刷の反応も早いです。ただし対応するスマートフォンは Android だけです。その3、パレスホテル東京。
JR 東京駅の丸の内側では駅舎の復元工事が進められています。
はい、
2007年に始まった工事もいよいよ今年の10月には完了する予定です。うん、まあ、これまでにもご紹介してきたんですけれども、これから東京駅周辺の観光客増えそうですよね。でその東京駅から少し離れた場所では、一足お先に新しいホテルが開業しました。パレスホテル東京です。
はい、パレスホテル東京は、まあ、前身も含めると60年以上の歴史を誇るホテルなんですね。うん、で建て替え工事がこの3月に完了して、今月17日にオープンしました。
実はスタジオから見えるんですよね。
あ、そうですね。
はい、あの建て替え前は老舗の大型ホテルという感じで、はい、どちらかというとこうシニア、ベテラン向けのホテルという印象がありましたね。
うん、確かにね。うん、 そこでね、今回の建て替えと一緒にイメージをガラリと変えたんですね、はい、新しいブランドロゴを作って海外の、まあ、有名なインテリアデザイナーも起用しています、うん、でメインターゲットの一つがいわゆる丸の内 OL なんですね、はい、最高級価格帯のホテルでありながら内装は高級ホテルにありがちな重厚さとは無縁なんです。
実際ですね、写真を見てみるとですね、うん、はい、すごくこうすっきりしたデザインで、はい、明るくて親しみやすいような印象がありますよね。
そうですね。でバスルームからは窓の外を見渡すことができて気持ちよく過ごせるという点を重視した作りになってるんです、うん、でこのホテルの注目はね、先日チェックマンズチェックでもご紹介したスパなんですね。
あの安いって言ってたやつですかね。
はい、そうですそうです最高級ホテルのスパでは実際は数万円の価格になるのが当たり前なんですね、うん、でパレスホテルでは50分1万円台といったように短時間で安い価格のプランというのを多く用意しているんです。でこうしたその宿泊以外の需要をどれだけ開拓できるかが先行きを、ね、決めるポイントとなりそうです。その4、スカイツリー土産。
ついに開業した東京スカイツリー、はい、やはり関心が集まっているのは地上340メートルから350メートルにある展望デッキ、うん、それから地上445メートルから450メートルのところにある展望回廊の1箇所の展望台ですよね、はい、この展望デッキ、展望回廊の展望というのがですね、はい、天を望むっていうふうに書くんですよね、うんうん、まさにそんな感じの高さなんでしょうが、はい、そんな中注目したいのはスカイツリー土産、うん、しかもここでしか買えない限定品です、
はい、実はね、その展望デッキにあるオフィシャルショップ、ザ・スカイツリーショップっていうのがあるんですが、はい、ここに並ぶのは全てスカイツリー以外では買えないものなんですね。
そうなんですね、うん、
他にもオフィシャルショップっていうのはあるんですが、展望デッキ限定の商品というのも用意されてるんですね。
やっぱりあの東京タワーにあるみたいな、うん、あのミニチュアモデルの横に将棋の駒で根性とか必勝とか書いた、
は
い、
ありましたね。
ああいうやつでするんですかね。
はい、
ないのかな。
はい
ただその開業してからしばらくはですね、スカイツリーのチケット自体がなかなか手に入りにくい状況ですよね。
は
い、
まあ、なんですが大丈夫なんですね。展望デッキ限定お土産というのは無理になるんですけれども、はい、スカイツリーに登らなくても限定品というのは手に入るんですね、うん、東京スカイツリーは東京スカイツリータウンという複合施設の一部でしたよね、はい、施設内にはファッション、雑貨、レストランといってその300を超えるテナントというのが入るんですね。
すごい数ですね、
はい、そのうち80近い店舗でもスカイツリータウン限定の商品というのを用意してるんです。
あ、なるほど、うん、そっちの限定品を狙えるということですね。
はい、そういうことです。例えばね、ファッションブランドのサマンサ・タバサですね、はい、ここは小物雑貨を扱う新業態店サマンサ・タバサアニバーサリーというのを出店します、はい、でマグカップとかボールペンね、そういったその土産にも日常使いにも向く商品というのを揃えてるんですね、はい、あとタカラトミーのトミカショップでは自分でデザインしたトミカを作れるお絵描きトミカ工房というのを常設しています。
東京スカイツリータウンの初年度の予想来場者数はおよそ3200万人ということですから、この限定品、まあ、展望台を目的としてないお客さんの獲得にも貢献しそうですよね、まあ、とはいえやっぱり根性って書いたの欲しいな
その後、ドッグ TV。
今年1月、お家でお留守番をしている犬たちをターゲットにしたテレビチャンネルなるものがアメリカでスタートしました、
はい、
その名もドッグ TV です、
はい、
まあ、アメリカはね、あのペット大国とも言いますが、
はい、
これはかなり衝撃的なペットビジネスと言えそうですよね。
ちょっとここまで来たかっていう感じですよね、はい、このドッグ TV は犬のための最初のテレビチャンネルというふうに歌ってるんですねで何かというと、はい、まあ、留守番をする犬たちが退屈になっちゃいますよ ね、
そうですね。
それでいたずらをしたりすることあるじゃないですか、
はいはい、
でそして飼い主が帰ってきた時にも、ね、興奮状態になっているということは、まあ、ありますよね。
ます、はい、
一方でその飼い主も愛犬を家に残すことにちょっと罪悪感を感じる人っていうのもいます。でこれはね、そんなその犬と飼い主の悩みを解決するというチャンネルなんですね。
それは商業として成立するっていうのはすごいなと思うんですけれども、はい、気になる内容なんですが、はい、こちら資料を見てみますと、
はい、
著名なペット専門家ですとか、うん、獣医、科学者が協力して番組を制作しているそうです、はい、犬の習慣や行動パターンというのを元にしてですね、うん、犬が落ち着く音楽と風景でリラクゼーション映像を見せるといったものの他にですね、
はい、
他の動物が動いている様子を犬の目線で追う映像なんていうのもあるんだそうです、うん、 こっちはですね、そのワンコがですね、一緒にその動物と遊んでいるような感覚になってもらうっていうような感じだったりするんですけれども、はい、まあ、そういうことによって不安の軽減を狙っているんだそうです、
ちょっと驚きますね。人間にもリラクゼーション映像あるといいと思いますけどね。
まあそうですよね。
でもただちょっと どうなのかな、まあいいや。ただこのドッグ TV によるとね、これまでにも留守番する犬をターゲットにした DVD っていうのは、まあ、市場に出回っているそうなんですけれども、ただ学習能力の高い犬にとってね、はい、実はこの同じ映像や音楽というのを繰り返すと次第に効果が薄れてしまっていたそうなんですね。
なるほど。
でこの点、そのこのドッグ TV というのは24時間常に新しい番組を日替わりで放送しているということなので大丈夫だということです。そのドッグ TV によるとね、犬の種類に関係なくどの犬もほぼ数日で番組に慣れるそうです。
そうなんですか、まあ、このようにですねアメリカでは日本以上にユニークなペット関連サービスが続々と登場しているようです、はい、番組後半で詳しくご紹介します。かなりすごいネタいっぱい出てきます。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回はアメリカペットビジネス最新事情と題してお届けします。
先ほどのですね、ドッグ TV も驚きましたけれども、はい、ペット大国アメリカでは日本以上に至れり尽くせりのペット関連ビジネス、こちら進化しているみたいです ね。
本当にびっくりですよ、はい、で例えばニューヨークの、ね、人気ペットショップズーミーズによるとね、ここ数年のヒット商品のキーワードというのはナチュラルとオーガニックなんだそうですよ
ナチュラルとオーガニックって、あの人間の食のトレンドでもまだだいぶ取り入れられてないといいますか、
ね、
僕なんかまだこう油ぎっしゅでこう、ね、B 級な感じの食生活から抜けきれてないんですけど
まあね、その本当に人間と同じようなね、はい、ことなわけですけれども、はい、食の安全はもちろん、最近はね愛犬やね猫の心地よさというのが重視されてるんですね。
心地よさ、
例えば首輪やブランケットのようなね、そのペットの肌に触れる素材の場合ね、どこの国で生産されたとか、そういうところにこだわるオーナーがとても増えているそうなんです。
首輪の素材の生産国ですか。うん、まあペット専用のテレビができるくらいですからね、
はい、
まあ、うん他にはどんなサービスがあるんでしょうか。
はい、あのペットを、ね、対象にした映像系サービスというのはこれからも増えてきそうなんですね、
はい、
例えばペットに向けたテレビ CM なんですね。
はい
CM です、
はいはい、
去年の秋ネスレが犬にしか聞こえない高周波の音を使って直接犬に向けても商品を訴求するというドッグフードのテレビ CM というのを作りました。この CM はね、ヨーロッパの一部で放送を開始して話題となってます。
いや、その犬にしか聞こえない周波数音を使うっていうのもいいんですけど、
はい、
それでどんなメッセージを伝えたのかだとか、うん、そもそもそれはちゃんと犬には通じたのか、うん、理解してもらえたのかっていうのがすごい気になるんですけど ね
美味しいですよとか言ってんですかね
それからですね、ペット専用の航空会社っていうのがあるらしいですね、
はい、ペットエアウェイズなんですねこの航空会社の歌い文句というのはペット限定、人はお断りというものなんです。
人は乗せないんですね、はい、これ
就航してね、およそ3年が経つんですけれども、路線は開業当時の5都市から9都市に拡大してるんですね。シカゴやニューヨーク、ワシントンなどに飛んでます。人はお断り、
すごいですねアメリカでは航空会社によってはペットの機内持ち込みがちゃんとできるようになってるんですけれども、まあ、サイズに規定があって、はい、結果ほとんどのペットは貨物室に入れられて搬送されます、
はい、
ただですね、貨物室内の酸素の欠如、うん、あるいは温度の変化、エンジンの轟音といったような要因で体調を崩してしまったり、うん、まあ、時には死に至るケースも少なくないそうです、はい、まあ、そういうところからまあこのサービスが人気を集めたんでしょうね、うん、
このペットエアウェイズはね、通常の客席部分というのを取り払ってケージを設置してね、ペットを運搬するんですね、
はい、
そしてその飼い主がペットを到着地でピックアップするというシステムなんです、うん、で飛行中は動物訓練を受けたペットアテンダントがモニターで監視してるんですね。
キャビンアテンダントじゃなくてペットアテンダントなんですね、
はい、あとそのペットの体調に異変があれば最寄りの空港に緊急着陸するんですね、
はい、
さらにかかりつけの獣医と連絡を取るといったようなその非常事態への体制も敷いてるんです。
緊急着陸ですとか、うん、あるいはそのペットのかかりつけのお医者さんと連絡が取れるとかってなっちゃうと、うん、もう人間と同じっていうよりかはむしろ人間以上にこう手厚いサービスを提供している印象がありますよね。
そうですよね。もちろんその人間の場合もそうなってればそうなるかもしれないですけど、はい、かなり手厚いですよね、これね。
すごいですね。
うん、であとその食のねビジネスもペットというのを狙ってるんですね、はい、アメリカでは移動販売のフードトラックというものが人気になってるんですね、はい、でこれはツイッターとかフェイスブックを活用して、出没場所というのを告知して移動トラックで食を提供するという、まあ、外食ビジネスなんですね。
それはそもそも人間向けのサービスですね。
そうです、そうです。だから、まあ、いつどこに出てくるかわからないということ で、ね、うん、まあ、話題になって人気っていうことなんですけども、はい、このフードトラックというのがペットビジネスにも飛び火してるんですね。
いや、
びっくりですね。
で
そのうちの一つファイドトゥーゴーというのがあるんですけれども、はい、これはシカゴ市内の主なドッグパークやビーチそして市のイベントなどに出没するフードトラックなんですね、はい、ターゲットはもちろん犬なんですね、
はい、
で手作りの犬用ビスケットとアイスクリームといったものを販売してるんです。商品の、ね、魅力もあるんですけれどもトラックの前に水の入ったボールをいくつも用意しているとかね、お客様の犬に対する気配りも人気の秘訣なんですね。
それからですね、ニューヨークのボチェズベーカリーというフードトラック、はい、こちらはですねドッグランを駆け回る犬たちを狙った焼きたての犬用クッキーというのを販売しているそうです、はい、犬の健康を考えて塩と砂糖は一切使っていないヘルシーなおやつで、うん、オールハンドメイド化学調味料や添加物は使っていないというのが売りなんです、はい、さらにですね、使う食材も可能な限りニューヨークの近郊農家から仕入れたオーガニックの鶏肉、野菜、果物を使って地産地消まで目指しているそうです。
いやーすごい、本当にすごいですね。
絶対僕よりいい食生活
絶対そうですね
送ってますよね、
うん。あとね、関連商品のハイテク化っていうのも進んでるんですね、
はい、
お一人様ペット用の自動給餌器というものが登場しています。
お一人様ペット用の給餌器というのは餌をあげる装置のことですよね、はいはい、お一人様ペットってどういうことなんでしょうね。
これはね、そのゲートフィーダーというんですけれども、はい、首輪につけた ID 認証チップでドアをオープンして他のペットは中に入れないようになっていると、自分一人で食べるってことですね。
いや、あのシステムも分かるんですけど、うん、なんでそんな商品が登場するんでしょうね。
これはね、犬や猫を何頭も飼っているオーナー向けに開発されたものなんですね、
はい、
動物の社会もまあ人間と同じように微妙な力関係というのがあるんですね、
はい、
でそれによって餌が横取りされて食事の時にストレスを抱えるペットも多いんだそうです。
なるほどまあ、どちらかというとちょっと弱い子の悩みというのをハイテク給餌器で解決するということなんですね、
う
ん
う
ん、
は
い、
そうですね、
まあ、ペット目線の商品っていうことが言えそうですよね、うん、
はい、まあ、お一人様っていうところまでねすごいね
本当すごいですね、
うん、こういったね、そのアメリカのペットの新ビジネスに共通するのは人間社会と同じように不安不満っていうのを解消するっていうことなんですよね。
あ、そういうことですね。
日本でもホームセンターのカインズはね、この夏節電を意識したペット用品の販売に力を入れるそうです。
節電ですか。
はい、節電ですね、はい、でシジラ織だとかね、メッシュ生地を使った涼しげなベッド、はいはい、あるいはジェルマットといったようにね、その電気を使わずに快適に夏を乗り切る商品を展開する予定なんです。
そうですね、
まあ、この手のサービスというのは日本でも増えてきそうですよね。
そうですね。さあ、今発売中の日経トレンディ6月号では今回ご紹介した内容をより詳しく説明させていただいております。犬と猫のカリスマしつけ師なんていう話題までありますので、ぜひチェックしてみてください。バーピックアップ、今週はアメリカペットビジネス最新事情と題してお届けしました。
モリモリズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何でしょうということで、今週もモリモリさんをお迎えしてお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今週ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、ヤマハ発動機の、はい、電動アシスト自転車パスキスミニです。
パスキスミニ、はい、あの先週この週刊日経トレンディでパスブレース L の紹介をしたんですけれども、
う
ん、
そうでしたね、
これは新顔ですね。
そうですね、まあ、ちょっと先週に引き続きイクメンネタで恐縮なんですけれども、
はい、出た、
幼児2人を乗せられる、まあ、はい、要は自分と 幼児2人を乗せられるっていう基準に対応している、うん、電動アシスト自転車なんですが、うん、フレームがすごいワイドでタフでですね、はい、かつ低重心になっているので、うん、乗り下ろしがすごいしやすいっていうのと、うん、走りが安定しやすいっていうのが一つポイントですね、
うん、はい。自転車の3人乗りっていうのは法的には規制されたんですが、特にそのお子さんを乗せて幼稚園の送り迎えをするとかなんだとかっていうことがあることから、うん、一定の要件を満たす自転車に関しては OK っていうのは、うん、はい、この番組で去年ぐらいに確かご紹介しましたよ ね、 はい、それに対応した自転車ということですよね、うん、はい、やはりそのタイヤとかもそれに対応したようなしっかりしたものっていう感じになるんですか？
ファットタイヤを使っていて、うん、でかつ普通一般的に乗られているのって例えば26型のタイヤですとか、
う
ん、
まあすね、
比較的大きめのタイヤなんですが、うん、はい、これはですね20型の、うん、まあ、少し小さめといっても小口径というほどではないんですけれども、うん、まあ、少し小さめで、はい、かつ太いっていうことなんで、うん、本当に安定感があるというところで安心して乗れるかなというふうに思ってますね、う
ん、やはり特に小さいお子さんを乗せるっていうところでいきますと、うん、転んだりするんじゃないかって、転んだ時にそのお母さんだけじゃなくて、
ね、ね、
お子さんが怪我するっていうのが、ね、
は
い、一番怖いポイントだと思うの で、 そ、 うで、ね、そこは大事ですよね、
うん、
は
い、やはりヤマハ発動機さんのパスのシリーズっていうのは、うん、結構そのアシスト力、うん、特に漕ぎ始めのアシスト力っていうのに定評があるので、うん、はい、しっかりと、まあ、車体自体は結構重いものなんですけれども、うん、アシストをしてくれるので2人を乗せてもまあおそらく楽に漕げるかなと。
そうですね、はい、うん、電動自転車ならでは の、 その乗りやすさ、あるいはそのパワーアシストに加えてその新しい構造を採用することで、まあ、より実用性が増したという感じですよね。
そうですね、でカラーもですね、うん、ブラックがあったりとか、
うん、
結構男性も意識しているようなカラーがあるので、
まあ、
要
はですね、
はい、お母さん主導で買われてしまうと結構自分で乗るときにこれ乗るのってちょっと若干恥ずかしい瞬間があるんで、
はい、
まあ、こういう色を出してくれればちょっとお父さん主導で買ってやるぞと言えるかな。
最近はだからそういうね、お父さん主導でこう選ぶっていう、それでね、まあ、いわゆるイクメンたちなんですけども、はい、そのパワーが本当に、まあね、本人を目の前にしてるからじゃないですけれども大きくなってきてます ね、
そうですね、
なんかひしひしと感じますね、
うん、メーカーさんがうまいと思うのは、うん、ちゃんと、まあ、うんちくというか、うん、存在意義とかストーリーっていうのをちゃんと作ってくるんですね、
うんうん、
なのでお父さん側からお母さん側に、まあ、説得しやすい材料を提供してくれるので、まあ、要は買わせようという作戦なんですけれども、まあ、
そうですよね、
でもやっぱりお財布握っているのはお母さんってこと、
結局そういう家庭が多いとは思うの で、
まあ、 そうですね、
うちは私が握らせていただいております。
おやおや、
まあ、でもイクメンのね、モリモリさんからしてみればこのパスキスミニかなり注目ですよね。
そうですね、はい、
まあ、車とかね、そういうのがどんどん変わって家族が増えると、うん、まあ、車だけじゃなくって、まあ、インテリアだとか、うん、エクステリアだとかどんどん変わっていきますけど、うん、その中にこの自転車っていうものが、うん、結構重要なカードとして、
そうですね、
そうですね、
やはりその保育園に送るっていうところでも、はい、なかなか車で日夜送れるっていう方少ないと思うんですね、まあ、特に都心ですと、
うん、
ってなると本当に自転車が一番の行動範囲を広げるための武器になるので、うん、まだまだこの電動アシストの市場っていうのは伸びるんじゃないかなと思いますね、うん、
なるほど、
まさにイクメン対応の電動アシスト自転車と、うん、
そうですね、
いうところですね、
はい、
わかりました。さあ、それではモリモリズスコア参りましょう。このパスキスミニホニャララードを10点満点でお願いします。
はい、今日早速奥さんに相談してみると9点。
それ
自分が欲しい
個人の事情じゃないですか。ということでモリモリズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは幼児2人乗りにも対応したヤマハ発動機の電動アシスト自転車パスキスミニでした。森森さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。僕らが子供の頃ですね、例えばワンちゃんっていうとですね、だいたい家の外に小屋がありまして、
はい、
でご飯なんかはですね、冷やご飯にですね、はい、残り物の味噌汁かけたようなものとかが出てるっていうような、まあその昭和のね、かなり古いあれですけれども、
はいはい、
まあ、そこからすると、 本当にこう時代が変わった印象がありますね。
そうですよね、まあ、もうペットフード、しかもペットフード自体が美味しくなってね、美味しくって誰が美味しいのか分かんないですけど、
グルメのキャットフードとかってよく言ってますよね。
いっぱいありますよね、はい、CM とかでももうバンバンそういうの宣伝してますよね、はい、ただこの一方で美味しいものを食べてさらに高齢化するペットっていうのも増えてきていて、はいはい、糖尿病だったりとかね、はい、人間と同じようにね出てくる傾向もあるわけですね、うん、でそれに向けてまた新たな健康管理ビジネスみたいなのも出てきたりとか、
ダイエット食とかもありますもんね。
そうなんです、ペットっていうものをキーワードにしたビジネスっていうのは、まあ、ますます盛んになっていきそうですよね。まあ、
それだけそのペットというのがよりこう本当の家族の一員としてこう扱われるようになってきたっていう意味では、まあワンちゃんニャンコにとってはいい時代なのかもしれないですね。
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。